さあ、FM 岩手大きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
3月28日です。
はい。
恒例のね、今日は何の日と、うん、いうことでね、りえちん調べによりますと、
3月28日は。調べてないです。
調べてこないんですか？
なんで、いつの間に宿題出てたんですか？
他の中のレギュラーコーナーになったんじゃないんですか？
言って
ああ、そう、私はてっきりもうあなたのレギュラーなんだと思ってね。
言ってくれたら調べたのに。
ああ、そうですか。じゃあね、綺麗よく4月からね、新年度スタートっていうところからね。
今日は何の日コーナー？そ
う
そ
う、リエチンの今日は何の日っていうところからね、始まると。何の番組ですか
っていうね。そう、なんかお昼っぽいですよね。
そうね。うん、全く金曜日のね、夜9時にやるね、話題ではないと。
そうですよ。
あらかた今日終わってますからね。うん、今更言われても、みたいなね。
今日も終わってるし、今週も終わってるし、みたいな ね。
明日は何の日にしますか、じゃあ。
あ、なるほどね。で、あにくあれでしょ、後ろの方でこう、星占いみたいなことやるんでしょ。
いいね。
うん。もう、全然吹奏楽に結びつかないじゃないですか。ゲストがですね、来なくなるんじゃないかなって思いますね。
やっぱそうなりますかね。ダメですか。
そのテコ入れ失敗じゃないですか。
失敗ですか。新年度に向けてね、何か新機軸を打ち出さなければならないのかと
思った
ところですけれども。
ちょっと裏目に出そうな予感がプンプンしますよ。
ちょっと不発ですね。これはあの番組が衰退していくタイプの改変になってしまいますね。うん、ね、稀にありますよね、なんかね。
ありますね。
番組なんかちょっと変えたらね、うん、どんどんなんかね。奈落の底へみたいなね。
なんか深夜の頃の方が面白かったのにとかって言われる感じ ね、 ね、
うん、やめましょう。
やめましょう
ね、
う
ん。
このまま行きましょう。
まあもうすでにね、
はい、
地を這うブラバンでありますからね。うん、あとはもう穴掘っていくしかないぜみたいなね。
掘りましょう、
うん、いや掘るのかい。やだよ、私は穴掘んのは。
私はって
。私はねえよ。朝霞三つ四になっちゃうよ。
懐かしいです。
わかる人少ないでしょうね、ちょっとね。
やめて。
僕別に真似したわけじゃないんですけど、なんかの時に、うん、私はねって言ったら、なんか朝霞三つのモノマネしたって勘違いされて、なんかね、えらい迷惑したことありましたけど、ね。
不本意ですね。
不本意なんですよ、ね。
なんなら朝霞三つさんも不本意ですよ。
うん、ね、うん。あとあの、杉ちゃんな、ほら、なんとかだぜって、みょうちゃん
の、うん、そう言うから
昔から言ってたのにさ、まるでね、真似したみたいな言われ方してさ。違いますからね。大概は違いますからね。
だってやっぱりね、流行った人が勝ちですよ。
ずるいなぁ。
いや。
ぜひじゃあブラバンもね。
はい。
じゃあ4月からは、全国ネットということでね、行きたいと思います。無理です。
はい。
ゲストは。
はい。今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテの渡辺康弘さんにお越しいただきました。こんばんは。はい、
こんばんは。
よろしくお願いします。
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 今週はこういうメンバーです。まあそういうことでね、
はい、
ソノリテさんということでね、
はい、
私はもう地べたにね正座しながら喋らないといけない。
ああ、それ言ったら私も
ソノリテさんの方向にはもうね、
うん、
もう直視できないみたいなね、
うん、
僕はスポンサーホワイトナイトとしてやってまいりましたから。
本当にね、このね、まあ2月3月のね、はい、期間限定ということでしたけれどもね、
はい、
まあ、若干ね、番組の危機を救っていただいたみたいなね。
いや
そういうこと喋っていいんですか？
いいんですよ。やっぱね、そういう裏側もみんな知りたいわけですからね。うん、ね、いかにこの番組が綱渡りで日々ね、やってるか。
ただ、その綱の下に安全ネットが。
かろうじてね、貼っちゃいましたよ。
ありがたいことですね。
やっぱりあの、あいつか、独裁者はまずマスコミから抑えなきゃないですからね。ちょっと岩手を征服するための、まず第一歩と。
いいですね。
なんか嫌いじゃないですよ、その感じ。
いいですね。なんならもうね、このままレギュラースポンサーになっていただいてもって感じですけどね。
ちょっと財布が今日忘れてきちゃったんで。
そうですね。そうですね。
はい。いや皆さんどんどんね、スポンサーになっていただいて、この番組を救っていただければね。
いやー、いいんですけどね。さあということでね、はい、ソノリテの渡辺さんをお迎えしておりますけれどもね、
はい、
スポンサーになっていただいたということでね、
うん、
だからというわけじゃないですけども今回ね、
はい、
3月最後スポンサーとしてつくの最後ですから今回はね、はい、そこ締めていただこうぜということでね、
ぜひ、
はい、じゃあ、ありがとうございます、
まずね、何についてお話を伺おうかと思えば、じゃあまずはソノリテとは何ぞやと、
うん、
はい、まあ、アンサンブルソノリテ、まあ、正確には、吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテって、振り込み用紙書くときに苦労する名前なんですけど、
そうですね、
一応、北上で、を拠点に、まあ、活動している、まあ、一般社会人バンドなんですけど、 まあメンバーは一応高校生から社会人、下は今高校2年生ぐらいの子からかな。
ぐらいなんですね。
はい、ぐらい。今ちょっとこう年度が変わるところなので。
微妙なね。
はい、
うん、
で上は、ようやく50になりました。あ、もっと上が一人いるな。何歳だ、まあ50何歳ってのが一人ポンといて、
はい、
ぐっと下がって50ぐらいが一人ポンといて、はい、だと40代、30代、20代はまあまんべんなくいるような感じで、まあ、人数としてはまだまあ35人、正団員35人ぐらいで活動しているバンドですけど、まあまあ、和気あいあいと、やってる感じですかね。
これいつ結成したんでしたっけ？
ですね、もう15年前、16年前になりますね。最初は、本当にたった6人からスタートして、
うん、
第1回目の活動が2月だったんですけど、今日から始めるぞって言ったら大雪が降りまして、最初2人ぐらいでポツンと来ないね、来ないねってこう不穏なスタートだったんですけど、まあおかげさまでなんとか16年経ちまして、まあ、やっとこういう感じにはまでは育ちました。
いやー、今笑って話せる感じでよかったですね。
いや、それまあね、そうですよ、なんかね、それ言ったらね、その6人はお元気なんですか？
はい、今は残ってますね。それこそうちの団長夫妻もその時の立ち上げのメンバーですし、私もそうですし、みんな残ってますね。
ああ、そうですか、はい、結構ね、創設メンバーね、いつの間にかいなくなるみたいなところもね、
そうですね、
あったりします
けどね。幸い転勤族がまあいなかったっていうのも多いので、であとは結構うちはやっぱりこう団の中のその人のつながりみたいなものを大事にしていこうっていうのはもうまず第一のコンセプトにあったので、そのうまい下手よりまず仲間意識っていうところがあるんで、
うん、
そうそうこうやめないというか、やめる時も悩んでごめんなさいどうしてもっていう感じでっていうレベルなので、うん、そんなに人の入れ替えはなくまずここまで来てますね。
なるほど、
はい、
いいことです、
うん、
はい、なんかね、やね、人がいっぱい集まりますとね、やっぱりいろいろ起きるのが世の常でございますから ね、
ね、人間ですから ね、 ね、
だって中学校高校の、ね、部活動でもね、いろいろくんずほぐれつの人間ドラマとかあるわけじゃないですか。
確かに、ね、
青春群像みたいなのがさ、
ね、好きですね。その辺の話大好きですよね。
好きな言葉は紛糾ですっていう。
また言った。
よくないです、それはね。
うん、
紛糾ですか。もう私の好きな言葉はもう官僚主義ですから、もうだから、もう穏やかに穏やかに丸く丸く丸くと。
ああ、なるほど、そういう方向でね。
はい、
好きな色は玉虫色ですみたいな、ね、
いい色じゃないですか。
いいですね、なんかね。まあ、よしあし、問題先送りっていうことも考えられますけどね。
そういう話もありますけども。
練習は週何回やってるんでしたか？
はい。一応毎週日曜日ですね、桜ホールなんかを中心に、夜6時から9時半まで、合奏をやっています。
はい。
で、あと、その他には、各パートとかの都合で、自主的にパート練習とか、個人練習とかやってるっていう感じなので、まあ、来てくださいでっていうのはまず日曜日1回、
週1、
はい、ああ、そういう感じですね。
全くパート練習しないパートとかってもあるんですか？
まあ、ない、
本当に週1しか練習してませんみたいな。
したくなくてしないんじゃなくて、できずにできないってパートはあります。
なるほど。
その仕事の都合とかで日曜日しか本当にそういうの時間が取れないっていう人もいっぱいいるので、そういうのはありますけど、まあ、うちは幸いそのいやいや来るっていうのはいないので、
素晴らしい。まあ、ね、趣味の世界で ね、
そう
です
よ、
まあ、いやいや通うっていうのもね、
そう、
寂しい限りですけどね、
はい、まあ、前向きな感じでやってますね。
ああ、はい、いいことですね、はい、なんかバンドのスローガン的なものは掲げてたりしないんですか？
そうですね、一応こうアンサンブルソノリテっていう名前をなんでつけたのかっていう、
そうですね、
ところからにもつながるんですけど、ソノリテっていうのは、まず響きっていう意味が、
はい、
イタリア語の響きっていう意味なんですけど、まあ、その響きのいい音を出したいなっていう意味もありますけど、その他にもそのアンサンブルっていうところで、団員みんながそこの一つのアンサンブルを奏でて、 でお客さんとも一緒に感動を共有、感動のアンサンブルができるようなバンドにしたいなと、まあ、とりあえずまあ夢は大きくということでアンサンブルソノリティっていう名前にしました。
いいですね、
はい、
もう頭にもう夢は大きく感動のアンサンブル北上吹奏楽愛好会アンサンブルソノリティでどうでしょう、ね、
あそれえ団体名
今のちょっと長いちょっとあの心に残らない感じが
つまり何だったんだみたいなで名前は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリティだけども、例えばねほら演奏会とかのねチラシとかポスターの、
はい、
とかね、上にね上に
サブテーマみたいな
響け感動のハーモニーじゃないですけども、
あはいはいはいはい、ね、ですねあのありますあります、
あるんですか、
はい、私たちが奏でるのは情熱のアンサンブル、
いいじゃないですか、あるじゃないですか、
ね、私が言うとちょっとしらじらしく聞かれるかもしれませんが
そんなことないですよ
一応あの心の中ではふつふつと日々思いながら活動してるんですよ。
いいですね、
うん、で今日渡辺さんも真っ赤ですから、はい、
真っ赤ですから
服が
情熱ですか、
はい、情熱
映像対応で来ました今日は
もうね予告動画対応、ね、
素晴らしい
団員いつでも募集中ですね、
もういつでも大歓迎ですので、はい、まずはもうパート、何でも結構ですからまず来てくださいと、
はい、
いうところから、始まりますけど、今のところ正直本音を言いますとユーフォニウムがちょっといないので、ユーフォニウム大好き人間募集、でホルンもですね、お姉様方がたった二人でずっと頑張ってきてるので、
あ大変だ、
ホルンも募集中と、
うん、
でサックスもなんかちょっとこういう話をすると随分ちょっとなんか、マイナスイメージがあるかもしれませんがちょっと仕事が忙しい人が多いのでサックスも募集中と、
そうそう、ね、社会人の場合ですとね、うん、必要な編成きっかりいてもね仕事の都合とかでね、
そう、
なかなか揃う、毎回みんないるってわけじゃないですからね、はい、ですからやっぱそういうねローテーション組めるようにね、
はい、もうとにかく人助けと思っていただければですね助かりますということで団員募集中と、
人助け
これ人助けですから、
なるほど、
はい、
お願いします、そういうね義勇兵求め
てもと
ね、
はい、
まあ、ちょっと花北地区はね、
はい、
バンド意外とありますからね、
そうですね、
クンズホグレツの大バトルっていう感じもありますけれどもね
全然バトルはしてませんよ、
あそうですか、そうですか、
それぞれまあね独自の路線で頑張ってるところはありますけども、
あそうですか、
はい、
いよいよって時はねこの細越理恵のねバンドを差し上げますから
、
何言ってるんですかちょっと
そういうこと言うと私は駅のプラットフォームで前に立てなくなりますから
みほんちゃん何の権力があって
それはあと私は好きな言葉紛糾ですから、
あ
紛糾させようとしたんだ今、
なるほど
争いの種だけを巻いて逃げるっていう、ね
今ね争うとしたら私とみほんちゃんでしたよ、
あっと大変失礼しました、私ね渦中に身を投じるのだけは嫌なんでね、
人を仕向ける
そうそうね、対岸の火事であってほしいみたいな感じなんでね、
嫌な人ですよ、
嫌な人です本当にね、
私はテーマ玉虫色ですから
いいですね、そんな感じでじゃあ玉虫色でいきましょう、
はい、よろしくお願いします。
ブラボー、吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテの渡辺さんをお迎えしております、
はい、
スポンサー様へへー
っていう、
はい、アンサンブルソノリテ大体こう年間どんな活動してるのかしらと、
はい、大きな演奏会は5月にサマーコンサート、
はい、
であとは1年間の集大成として12月、ま、から11月ぐらいに定期演奏会、
はい、
その2本の演奏会を軸にあと間にコンクールが入ったり、
うん、
あとは、ま、依頼があれば地元でちょっとしたこう演奏をしたりとかそういう感じで活動をしてます、う
ん、なんかその演奏会以外 その出前演奏的なのはなんかレギュラーで毎年あるぜみたいなのなんかあるんですか。
そうですね、今のところはちょっとあんまりないんですけど、うん、イレギュラーなやつしかないんですけど、なんせメンバーがギリギリの人数でやってるので、うん、結構やっぱり大きなイベントに合わせて休みをっていう感じでやっちゃうので、うん、
なるほどね、
あんまりちょっと今、うん、こう増やしたいところではあるんですけど、こう行事は増やせないなっていうちょっとこうちょっと辛いところがあるんですけど、
あ確かにそれはありますね、皆さんやっぱ演奏会とかねコンクールのね本番とかね休んじゃうとみたいな、ね、
そうなんですよ、なんでなかなかそのメンバーの心理的な負担の部分とか そういうののこうバランスを取りながらやっていくところで、ちょっと今なかなか難しいところはあるんですけど、でもあの依頼があれば、例えば地元の中学校さんの定期演奏会に呼ばれて行ったりとか、うん、そういうのはあのちょこちょこやってはいますので、
うんうんうん、
はい、
まずはお問い合わせをみたいな感じ
ですね。そうですね、はい、
うん、演奏会なんかね、もう今年の分はもう日にちが決まってましてね。
はい、全部決まってます。
サマーコンサートは5月25日でね、はい、定期演奏会は12月21日。
はい、そうです。
いいですね、クリスマス直前みたいな、
ね、あ、
なんかもうクリスマスプレゼントもらえるのかしらみたいなね。
今とカットしていただく
なんていうね、プレッシャーをもうね、いきなりかけるというね。だってサンタさんみたいな感じになってますから。
あ、もう今日赤いっていうことでね。
赤い
ですから、もう
トラクターですから。
燃えるおとこの。
みおちゃん好きなやつだ。
そうそうそうね。
これ分かるのもちょっと30以上じゃないかという話もありません。
いやーすごい、みおちゃん以外から聞いたの初めて。だって未だにオリジナルを知らないですからね。
ずっとひどい話ですよ。冗談じゃないよと。今はもうもっぱらあれですか、サマーコンサートの練習。
そうですね。3月、ついこの間なんですけど、
はい、
まあ、北上地区の吹奏楽連盟の合同演奏会みたいなのがちょっとあって、
ありましたね、
はい、うん、それが一段落終わって一段落して、今はそのサマーコンサートに向けて、あとはコンクールに向けてと。
ああ、そうですね。
いうことで、日々譜読みをしております。
サマーコンサート、ね、ちょっとせっかくですからね、
はい、
ご紹介しましょうかね。
ありがとうございます。
なんか曲目とか決まってんですか、これ。
はい。これいつも、地元の高校とか中学校とかと一緒に合同形式でやってるんですけども、その最後は合同演奏ということで、今年は杉山浩一先生のですね、ドラゴンクエスト
出ましたね、
やります。
みょんちゃん好きなやつ。
いや私はもうね、そのりてさんのホームページ見てもこれもう食いつきましたからね。
ドンピシャですね、
これ素晴らしいと思いますね。ただね、私一つ残念なのはね、そして伝説映画入ってない。
あー、ちょっとね、選曲の渋めのところで言ってましてね。
ちょっとね、そこが非常に悔やまれるところなんですけどもね。そして伝説、あなたご存知ですか？
知りません。
ちょっと前私かけたでしょ番組で。
あ、そうでしたね。なんかタイトルだけは聞き覚えがあるなと思って。
冗談じゃないっつんだよ、本当に。
パートナーに興味のない感じが。
ね、本当ね。もうね、ドラクエとか言われるともう完全にもう今頭の上にね、20個ぐらいクエスチョンが点灯してますからね。
やっぱりね、我々世代はもうドラクエでも ね、徹夜した世代ですから。
私の視力を奪ったのはドラゴンクエストと言っても過言ではないですからね。
そうなの？
そうです。
実は私がですね、メガネをかけるようになったのも、中学校の時にドラゴンクエストをやったらだんだんこう見えなくなって、
ね、
それでですよ。
そうしたらドラクエ罪深いですね。
いやいや、多分結構ね、私ら世代で目悪い人はね、
みんなドラクエの、は
い、そこで一気にっていう人多いんじゃないですかね。
公式には受験勉強ですけど、公式には受験勉強でメガネをかけたことにしてますけど、実はちょっとファミコンでという。
今ブラ版で明かされる非公式エピソード。
はい、いやいいですね。ドラクエは何か寸劇はドラゴンを退治したりはないんですか？
ですね、アンサンブルソノリティといえばパフォーマンスが苦手と。
ああ、そうなんですか。
またここでですね、
ここでまたちょっとマイナスな発言をしてしまいましたが。
いやいや、決してマイナスではないと思いますよ。
うん、真面目な皆さんなんですよね。
いいすよね、
演奏でちゃんと聞かせられるっていう。
演奏で必死なんです。
私はほら、どっちかっていうとね、演奏で勝負できないからね、そういう演出に打って出るみたいな。
そう
タイプですよね。
ついね。
まあね、ドラゴンクエストね、ゲームの音楽ですけど、いい曲多いですからね。
曲としてはもうちゃんとした曲ですからね。うん、
だからまあね、寸劇がなければ、非常に芸術性の高い、
ね、お
曲として楽しむことができると、
うん。空想していただくということでね。
あ、おのおののね、
おの
イメージで。
自分の世界を作っていただくと。
うん、
あ、いいですね。
のりしろを広くすると言っていただきたい。
いいですね。
いいですね、はい。うん。解釈はね。
やばい。なんとでも言えるという。
あなたのアレフガルドを心に描いてください、みたいなね。
いいですね。いいですね。ちょっと使わせて、今メモをちょっとね。
もう完全にリエチンがキョトーンとなってますけれどもね。
アレフガルド
旦那に聞いてください、解釈はね。
ちょっと、ちょっと、
マルシー的な問題あるんだよね。ちょっと、
そうです
けどね。
そう。いけない、いけない。ドラゴンクエストばっかりでね、盛り上がって
るから。そう、今日何の話なのってなっちゃいますから。
渡辺さん、第2部未定じゃないですか。
第2部、あ、 そう、未定って書いてるんですけど、これはその一緒に出る中学校高校の単独ステージがそこに入るので、そう、そういう意味でちょっと未定なんですね。はい、
コンクールの課題曲なんかもやる。
そうですね、課題曲自由曲というのをやります。
はい、自由曲もね。
はい、
じゃあもうこれ課題曲うちは2をやりますという宣言でいいんですか、これは。
あ、もう宣言ですね。でも宣言したからどうっちゅうこともないんですけど。
いやいやね、
は
い、
割と皆さん内緒に従いますけどね。
あれ俺よくわかんないんですよね、
あんまり意味がわからない。
確かにそうですよね。内緒にしたからなんだ
ろうね、わかることなのに。
でまたオタクの聞いたからうちのが変わるとかそういうわけでもないです
か。うん、お互いに変えないですよね、別にね。
もううちはそもそもかなわない、もう どうせなんだってかなわねえんだから。もう常に情報公開、情報公開と。
潔しと。
もう潔くね。まあまあ、うちはもう こんなんですから、と。
いや、いいですね。やっぱこういうスピリッツはね、僕はもう大好きですね。はい、うん、ただちょっとコンクール課題曲2は僕はちょっと個人的に苦手としていますけどもね、ちょっと吹きましたけど。
はい、
2って何でしたっけ。
8分の6のマ
ーチ。そうですね。
これ大変なんですよ。
あ、私8分の6とか言われますとちょっとね、うんってなるんでね。
ま、前も2年ぐらい前もなんか8分の6のマーチありました
ね。
あれ無謀にも選んだらですね、レッスンしていただく先生にですね、
はい、
東北の人には86無理かなとかすっかり言われちゃったりしてですね。
あら、
にもかかわらずまた
無謀にも。
いいですね。いやいや、そういう悪なき探求心。
はい、もう、はい、
うん、
ね、
そのちょっとこうスイッチ入りましたんでね。
おお。
おじゃあ今年は期待できんじゃん。
いやいやいや。やばい、まあ、こんなもんですから。
どんな。
いや、だってね、5月サマーコンサートが5月25日ですからね。
はい。
そこでもうね、披露できるぐらいまで曲完成するわけですよ。
一回仕上がるってことですね。
そこからコンクールの地区大会までさらに精度を高めてね、グググッとくるわけですから。
あんまりハードル上げない方向で一つ、
みおちゃん人のハードルをね、
スポンサーとしてちょっと、あ、そうですね、スポンサーの意向にね、
優しくお願いします。逆ら
ってはいけませんから。
はい、
はい、まあ、サマーコンサートにつきましてはね、はい、まだ5月ということでね、
はい、
また近くなったらね、
はい、ぜひ
改めて出てきていただいてね、
はい、お願いします。
その時は多分ドラゴンクエストのコスプレかなんかでスタジオにやってくるんじゃないかと思います
ね。なんかスライムの T シャツかなんか、
ね、いいですね、いいですね、
オタクな感じでね、ショルダーバックショットやってきますから。
我々もそういうので迎え撃ちますからね、なんかね、うん、
我々って言いました今。
あなた工作とか得意なんだからさ。
工作
ちょっとロトの剣とか作ってくれるかな。
ロト、
あ、もう大きなクエスチョンマークが今出たところで ね、
あと2ヶ月くらいで勉強しますから、一生懸命ね、
お願いします。
ドラクエ1から やりますから。
あ、やらなきゃないの。
これから毎晩メガネをかけになる勢いで、
ね、目悪くなっちゃう。
悪くなってください。
なってください、なってください。
はい、今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテの渡辺康弘さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。